はい、おはようございます。おはようございますというかこんにちはですね。今録音してるのが朝なのでついおはようございますと言ってしまいましたが、いつもありがとうございます。今日も実は2日連続のコラム、しかも子育ちコラムの配信ということでですね、今日も配信しようかなと。別に時間はちょっとできたんですけど、昨日の子育ちコラムですね、嘘の話をですねしてる最中に、話したくて仕方がない内容をですね、でも時間の関係もあったので、ここでは話さん方がいいだろうと思って話さなかった内容をどうしてもですねセットで話をお送りしたかったので、今日を録音してるという感じです。そのテーマというのはですね、今の社会、現代で子育てするのはめっちゃ難しいということなんですよね。はい。なんでそれが言えるかっていうと、子育てがね、親だけに限定される責任になったのって本当めっちゃ最近だと思うんですよ。このどうでしょうね、僕ら世代ぐらいからじゃないかなと思うんですけど、今40代50代、今の50代ぐらいの方が子育てしてた時はそうかもしれないですね。僕らの時もそうでしたけど、要はね、家にいる大人の数の問題なんですよ。で、この話するのにちょっと昨日調べたんですけど、今1世帯の人数平均って 2.47 人なんですね。2016年のデータなんで若干古いんですけど、政府のデータなんで、ある程度の信頼感あると思うんですけど、ほんでプラス、2020年の国税調査の結果なんかを見ると各家族の世帯数がどんどん増えててっていうね。で、5人以上の世帯の家がもうすごく減ってるという、子供が行ってきますと言っています。ちょっとだけ止めます。はい、失礼しました。子供たちが出かけていったので気を取り直して、どこまで喋ったんでしたっけね。核家族が増えてるっていう話ですね。で、1世帯の大人の人数ですね。で、核家族が増えるっていうのはね、親世代とどうしても、ね、生きてる時代がなんとなく違うので圧力もあるし、親の口出しとかね、いろんなことがあるので嫁姑問題とかいろんなことがあるので、それがなくなったのはある意味もちろんメリットもあるわけで、それ自体はもうなんていうの、必然というか世の流れなんで、いいんですけど、要は大人、子供を見守るというか、その育てる大人が、数が減ったというのはやっぱりこう難しいところもあるわけで、滋賀県なんかは結構なんて言うんでしょうね、近くに親が住んでるとか、一緒に住んでる人もまだいるのかな、あんま見かけないかもしれないけど、でも近くに住んでるっていう人は結構いるような気がしますね。それで言うと、実は私もですね、子どもの頃は同居こそしたことはほぼないんですけど、祖母があれか、具合悪くなった時にちょっとほぼほぼ同居に近い状況はありましたが、近くに住んでたんですね。小学校のっていうか、生まれてすぐから10歳ぐらいまでは、それはちょっと遠かったけど、でも車で10分弱ぐらいのところに住んでて、で、うちが引っ越しをして本当にすぐ近くに住むようになったんですね。で、学校の通学路、通学路ですね、通学路の途中に祖父母が住むっていうなんか位置づけになったんです。で、そうすると小学校の中学年、4年生ぐらいからは帰りに祖父母の家を通って帰るっていう感じだったんですね。庭を通って帰るみたいな。で、それが通学路というよりは通学路を若干それて、その庭を通ってわざわざ帰るんですけど、でトイレによるとですね、おじいちゃんもお家にいたので、ちょいちょいですね、まさしジュース飲むかとかですね、クッキー食べるかとか言ってですね、何かしらこう出してくれると。で、もちろんそれがおやつなので、家帰ればおやつらしきものもあったんだろうと思いますけど、そのおじいちゃんのそういうのが優しい。あとジュースって我が家あんまりのなかったので、その 時折飲むですねサイダーみたいなやつがですね美味しくてですね、それ狙いで行っていたというようなことがありました。あとは僕 すぐ園庭とかであの火を燃やしたいっていうんですけど、それはですねおじいちゃんとの思い出が多分あるからなんだと思うんですけど、あの時折一斗缶とかでですねおじいちゃんがなんか多分燃やしてたんですよね何かをね。であのそれをな書類かなんか分かんないけど燃やしてたんだと思うんですね。で、その一緒にですね特に予定がない時とかは一緒になってなんか火燃やすのが楽しかった、なんかその辺で木とか拾ってきて燃やしたりとか、なんかね 芋とかも焼いたような気がするんですよね。なんとなくね、わかんない、記憶が多少作られてるかもしれないですけど、まあでもなんか庭、ちっちゃい庭があったから、そこで庭っちゅうほどのあれでもないけど、まあ掃除をして木やらなんやら拾ってそこで燃やしたりとかですね、でまたご褒美もらえるかなみたいな、あそんなことをしていたような気がします。でうちはまあ、父はもちろんですけど、母もフルタイムで働いてたので、夜、どうなんだろう。まあ、早い日もあれば、遅い日もあればっていう感じだったような記憶がありますけど、もうずっと鍵っ子だったので、夜、まあ、6時とか7時とか、そのぐらいに帰ってくる日も、バリバリ働いてましたからね。で、それそのものが別に苦だった記憶は全くないし、親がいないからどうもなんて思ったこともなかったと思うんですけど、おそらく記憶にはないんですけど、まあ、近くにその祖父母がいたっていうのは、特に小学校の後半からね中学校ずっといたっていうのはなんかやっぱり大きかったのかなっていう気がします。はい。でもまあ祖父は中1になる頃に亡くなったので、数年間だと思うんですけど、なんかそういうやり取りをした思い出っていうのはあるので、それなりに僕の中でもまあ意味があったんだろうなと思うんですね。でまあ、そうやって何人かの大人、もちろん両親はいてくれて、でプラス祖父母がいてくれてっていう感じも、あと近くに親戚って多分いなかったので、まあ、その4人がいてくれて、で姉と私、まあ、2人兄弟なんですけど、育ててくれたということですよね。で、その時のおじいちゃんおばあちゃんから学んだっていうか、まあ、そこは僕にとって安心材料だったっていう記憶がなんとなくあるけど、まあ、多分学んだことはいっぱいあったと思うし、で親 と、その祖父母は母方の祖父母でしたけど、そのいろんなやり取りがある中で、まあ、大人同士だから多少の揉めることがあったりですね、あったんじゃないかと思うんですね。でその中で人間関係を学ぶ、なんて言うんだろうね、教材みたいな感じだったような気がするし、あと後から聞いた話では、うちの母が祖母からなんかこう言われ、なんか子育てに関して言われたみたいな、それがまあ納得いく話だったかどうか別にして、で親からすれば鬱陶しかったかもしれないけど、まあそれもなんていうの、逆に何くそうと思って頑張ったのかもしれないし、そこは親のがの思いは分からないですけど、まあいずれにしてもそういうものがあって子供を見守ってくれていたということがあったのかなというふうに思います。で、そういうことの大事さっていうかね、まあ、もちろんあの実利的なね、仕事があるから保育園保育所に迎えに行ってくれとかね、そういうこともあるんだと思いますし、まあ、それだけじゃなくて、その直接間接にいろんなことがあったように思うんですね。だからそれが良かったとか、そうした方がいいとかっていうことよりは、その違いがある、だから今は難しいっていうことなんですよね。で今滋賀でもあのまだおじいちゃんがね、あの孫とちっちゃい孫と一緒に散歩してる姿なんかたまに見ますけど、あの我が家は特にあの近くにですね、地球市民の森言って、まあ、自然、まあ、人工的なあれですけど自然を残していて、こう長く続く、あれ10キロ以上続いてるような公園が、自然公園があるんですけど、そこに行くとね、おじいちゃんとかおばあちゃんが孫連れて散歩してるっていう姿ちょいちょい見るんですけど、手つないでる人なんてほとんどいないですよね。あれはなんか時代もあるだろうけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃん手つないだら大変っていうのもあるかもしれないけど、子供が自分で歩いてるっていうね。で僕はいつも言いますけど、それはすごい大事なことだと思っているので、それがいいなってすごく思うんですよね。はい。でそういうことをそうやってやっとったら大丈夫やでって言ってくれる人が近くにいてくれる、まして自分の親だったりすると、そうやってだんだんこう子供とのつながり方であったり、を覚えていく、で手つながないと危ないって思っちゃう親御さんがまあ多い中で、あ手つながんでもええのかという、そこに一個疑問を持つっていうか、そこにアンテナが立つことだけですごい全然変わってくる。そういうことのちっちゃいことが一個一個結構大事だと思うんですよね。それがかつてはあった、今はなかなかない ていう状況で、すごく難しい状況を強いられているというのがあるように思います。だからなんていうの、すごい、まあ、最近子育てのね、保護者会でお話しさせてもらう機会とか結構あるんで、皆さん本当に真面目に考えてるし、一生懸命やってるし、まあまあ現代人なんでね、楽をしようという感覚が先に来るなっていう感じの印象はすごくありますけど、まあその中ででもですね、まあやれることはやろうというふうに思ってる、子供のためにと思ってやってる、でもその良かれと思う方向がやっぱり僕からするとちょっとずれてるんですよね。なのでそういうことをなんかこう、まあそれだと子供って育たないと思うんだよねって思うことが多いんですよね。だから支えてもらう場所、人を作った方がいいように思います。かつてはそれが家族の中だった。でもそれは家族の中ではもう今はやらないので、それを外に求めればいいんです。で、やっぱりね、勘違いが大きいのはね、子供は自分のものだっていう、まあ所有の社会、20世紀以降所有の社会になってるので、何でも全部自分のものか誰、人のものかっていうその区別がありすぎるんですけど、自分が産んで育てる責任者であることは間違いないんですが、社会のものでもあるんですよ。社会に巣立っていくわけだし、子供はいずれ自分の手は離れる。もう僕の感覚では18歳以降はもうお金を出せばですね、あとは社会で育ててもらうしかないというふうに思ってるし、それが普通だと思うんですね。だけどもちろん責任はあるという、その自分の子でもあるし社会の子でもあるという、その両方をですね、思っておくと、すいません、自分の手では負えないので、負えないものなので、そういうものだからお願いする、頭を下げて、でよろしくお願いしますと、ありがとうございますと。で逆に違う子の、違う家の子のことも面倒見れるかもしれないと思うんですね。だからそうやってみんなで支え合うっていうのは、日本の社会だったらそれができると思うんですよね。両親がすごくある国民性だと思うし、社会だと思うので、それがみんなでできるんじゃないかなと。例えばうちの場合であったら、幼稚園に行く前は近くに子育て支援センターっていうところがあってですね、そこでしょっちゅう遊ばせてもらってて、すでにそこになんて社会みたいなものが存在していたっていうふうなことは、僕は行ったことないんですけど、妻がよく連れて行ってくれていてでした。で、まあ、うちは発達の心配とかそういうのがなんか検査の時に何か言われたとかいうのがなかったので、まあそのなんていうの、安心して子どもたちが遊べる場所、友達とかが近所の人が集まってきてて遊べる場所があればそれでよかったんですけど、まあそういう意味ではその子育て支援センターだったり、あと公園だったり、友達の家ね、行き来したりしながら遊んでいたと。いう感じでした。で、まあ発達に関する心配とかがもしあるようだったら、まあ幼稚園や保育所とかそんなところにまずは一緒にこう相談したり話したりもいいし、多分市自治体にね、発達支援センターみたいなところがおそらくあるはずなので、そういうところをまずは頼ってもいいと思うし、あとはうちの奥さんスイミング のインストラクターしてますけど、子育ての話結構しょっちゅうするんですよね。ベビースイミングとか担当してるんで、お母さんにそんな心配しなくて大丈夫だよみたいなことを言いながらそういうお話するらしいんです。そういうインストラクター多分いっぱいいるんですよ。うちの奥さん40代ですけど、40代のインストラクターいっぱいいるし、もっとベテランの50代60代で、もう本当に何もうなんかうちの妻も頼ってるような先輩のインストラクターの方たくさんおられますけど、そういう方もいるしね。だからそういういろんなとこにいるので、昔のおじいちゃんおばあちゃんの役を果たしてくれる人が、でその人たちはちょっと距離感があるから、まああんま鬱陶しいこと言わないじゃないですか。だから案外多分いいと思うんですよ。だからそういう手を借りてしまってですね、なんていうの、楽をするところはするというか、そのアドバイスはやっぱりね、あった方がいいですよ。絶対先人のアドバイスってやっぱり生きるし助かるですからね。でそういうのが、まあ、ない人はどっか出かけていくしかないんですよね、自分からね。家にいたってその人たちが来てくれるわけではないので、そんなことはないから。で一方で手を抜くとこは抜くで、だけどやらなきゃいけないことは絶対にあって、例えば親の仕事のすごく大きいのは、子供がどういう生活習慣を身につけるかっていうこと、その習慣を作るのは親という環境が、親という環境しか果たせない役割なので、その習慣を作るっていうことは絶対に手を抜かない。だから これ言うとまあ怒られるんですけど、まあ、なるべく例えば料理をですね手作りする、温かいものを食べるとかですね、まあ、冷凍食品をどう考えるかっていうのは、まあ、いろんな考えがあるんですけど、まあ、冷凍食品の量はなるべく減らして、生の食材をちゃんと使って料理をするとか、そういうことをなるべく譲らないようにするとか、朝ごはんはちゃんと作ってあげるとか、父親か母親のどちらかがねとか、そういう、そこは譲らない。その代わり例えば一緒に遊んだりするのを誰かに手伝ってもらったり、ちょっと悩みがあったとか子育てのことを考えるときに誰かに相談する、そこで支えていただくっていうのはやればいいという。だからなんとなくねポイントがずれていて、やらなくていいことを一生懸命頑張ってやらなきゃいけないことを手を抜いてるっていう印象が、まあ正直申し訳ないんですけど僕にはあります。なのでそういうとこで子育ては難しいんだと、今の現代社会で。だから手を抜けということではなく、人に頼るべきところは頼ろうっていうことで、やるべきことはやろう、そのポイントをずらさないようにしようということですね。そのポイントがまあよくわかんないんだよっていう人はいると思いますけど、そこはやっぱりどこがポイントなのかっていうことも含めて、保育者とかその先生方はやっぱりプロですから、そこは分かってるし、そういうところに相談をするっていうのは非常に大事なことじゃないかなと思います。だから社会みんなで子ども育てようっていう空気感をもっと作った方がいいし、親としてはぜひ手伝ってくださいという、それはね変なことじゃないですよ、全然。本当に難しいんだから今の世の中は、ということをぜひ、もうなんかね声を大にしたら鬱陶しがられるんであれなんですけど、今小さなお子さんをと一緒に暮らしてるですね保護者の、若い保護者の皆さんには本当にお伝えして、できることなら僕もお手伝いしたいなと思いますし、はい、そこをですね、分かってほしいなということを、まあ、思う次第でございます。はい、という、こんだけ、まあ、今17分経ってますが、こんだけの話になるので前回の時は話さなかったというところですけれども、はい、ということです。まあ現実問題ね、そうは言ってもみたいなところが多分終わりの方ももしかしたらおられるかもしれないので、そういう方はですね、掲示板とかですねメールとかですね、いろいろ声を聞かせていただければと思いますが、はい、ひとまずですね、今の社会は子育てするのは難しいんだというお話をさせてもらいました。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。